藤沢歴史探訪のコーナー、今月は新春藤沢七福神巡りをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます清水さんです。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、今月も清水さんと一緒にですね、藤沢七福神巡りの旅をしてきたわけなんですけれども、今日がなんとラストということで、もうあっという間の4週目だったなと思うんですが、さあ七福神巡りも今日でラストとなります。今日の見どころはどういったところになりますでしょうか。
見どころもあるんですけれども、完歩して参拝記念に江戸手ぬぐいを割引いていただくのも楽しみです。まずは藤沢七福神を始めるときにリーダーシップを取られた上皇寺から参りましょう。上皇寺は常光の寺と書きますが、浄土宗のお寺で旧東海道の藤沢消防署本庁出張所の隣にあります。創建は1572年、ご本尊は阿弥陀如来です。境内全体が樹木に覆われて、そのすべてが市の天然記念物に指定されています。その中で樹齢400年の茅の木は神奈川名木百選に指定されています。裏の山には前回白旗神社の時にお話した弁慶の首塚があります。
上皇寺が登場となりました。ここもやっぱり歴史がある場所、大切にこれから私たちもですね、こうつないでいきたい場所になるんですけれども、上皇寺の七福神の神様はどなたになるんでしょうか。
七福神の福禄寿です。福禄寿は本堂の前の庭に桃を手に持って立っています。中国の道教で祀る南極星の化身と言われ、幸運と子孫に恵まれる福、宝禄と財産に恵まれる禄、健康で長生きする寿、この3つの徳を持っていると言われています。長い頭にひげを垂れ、経典を結びつけた杖を持ち、長寿の象徴の鶴と鹿を従えています。福禄寿が持っている桃は不老長寿のシンボルなんですね。邪気を払う霊力があると言われ、魔除けの意味もあります。古事記にもイザナギの命が黄泉の国で悪霊に襲われた時に桃を投げつけて無事に逃げることができたというお話にも桃が出てきます。桃太郎の昔話も小さな桃が大きな力強い子供を産むという特殊な霊力を発揮する話として有名です。また中国人はこの桃を大変好んで、春に桃の花が一面に咲く理想郷のことを桃源郷と言いますね。中国の神話には孫悟空と番頭の話が出てきます。美しい仙女西王母は住まいのある崑崙山に不老長寿の番頭を植えて育てていました。その番人をしていたのが孫悟空です。ある時西王母の誕生を祝って番頭会を開催した時に、孫悟空がこの番頭をパクパクと食べてしまいました。不老不死の戦力をつけた孫悟空ですが、釈迦如来により五行山の岩の下に閉じ込められてしまいます。500年後に三蔵法師に助けられ、そのお供になって経典を求める旅に出るというのが西遊記です。
いろんなお話が出てきて、清水さん、とても楽しい時間1ヶ月過ごさせていただいておるんですけれども、やっぱりこうやっていろんなこうつながりを教えてくださいますとですね、私たちの知識もちょっとずつついてきたかなといった感じになります。さあ、そして続いてはどちらに行きましょうか。
上皇寺から歩いて15分ほどで藤沢橋の近くにある観音院です。藤沢宿では最も古いお寺の一つです。真言宗の名刹でご本尊は不動明王、源実朝は1218年に創建しました。1609年に徳川幕府により壇林書仏教学研修所に指定され、末寺が14もある大寺院でした。本堂の横に三島大明神があります。頼朝が戦いに出るたびに静岡の三島明神にお参りし、戦いは必ず勝って帰ってきたということから、頼朝が藤沢に勘定し崇敬された明神様です。今でも商売繁盛祈願や海外旅行前にお参りされています。実はこの三島神社のお堂は回転する造りなんです。中にお経が入っていて、お堂を回転させることでご利益が得られるとされていますが、 残念ながら現在は開店しません。
そうなんですね。ちょっと残念な気持ちになりましたけれども、ご紹介していただいた観音院なんですけれども、七福神の神様はどなたになるんでしょうか。
観音院には寿老神が祀られています。本堂内入り口付近に鹿を従えて安置されています。中国宋代の前説的人物で、長寿、健康、幸福の御利益をもたらす知恵が詰まった長い頭の老人です。龍骨座という星座の中に可能仏と呼ばれる明るい星があるそうです。中国ではかつてこの星は南極老人星と呼ばれていました。寿老人とはこの星を人格化したものなんです。また観音院もそうですが、鹿を従えていることが多いです。これは鹿の音読みの六と宝禄の六が同音であることから、福禄の神様であることを表したのだと考えられています。実は寿老人と福禄寿は同一人物なのです。我が国では仁王に描かれた同一人物を別人として、それぞれを七福神に加えたと言われています。
さあ清水さん、気がつけばこれ藤沢七福神巡りのラストのスポットとなるんですけれども、ラストはどこになるんでしょうか。
はい、遊行寺とも深い関連のある諏訪神社です。遊行寺の東側にありますね。1335年遊行寺を開いた鈍海上人が信州の諏訪大社から勘定して創建されました。御祭神は竹南方富の御事とその置き先八坂富の御事です。竹南方富の御事は大黒天と集合した大国主の御事の次男で、武の神、農業、養蚕の神と言われています。明治維新の神仏判然令で諏訪神社は遊行寺から分離しましたが、今でも遊行寺との結びつきは大変強く、元旦には遊行商人が諏訪神社に参拝してお経をあげます。逆に諏訪神社の例祭では西富林とともにおみこしが遊行寺に渡ります。近年祭礼に大切な四神献旗、東の清流、西の白虎、南の朱雀、北の玄武の旗が発見修復され、収蔵庫に保管されています。七福神の御開帳の時には収蔵庫は開き、四本の旗も拝見できます。
やっぱりここもね、ちょっと一度は訪れてみたいなといった場所になるんですけれども、今ご紹介していただきました諏訪神社の七福神はどの神様になるんでしょうか。
大黒天です。皆さんよくご存知の大黒様ですね。本堂向かって右手の大黒天社に真っ黒な大黒天が祀られていますが、ここの御開帳はお正月三が日のみなのです。収蔵庫にも大小二柱の大黒天が置かれていて、こちらは1月いっぱい御開帳されます。大黒天は古代インドでは戦闘神でしたが、仏教に取り入れられてからは財宝、商売繁盛の神様として信仰されました。頭巾をかぶり、右手に打ち出の小槌を持ち、左肩に大きな袋を背負い、二俵の米俵を踏まえています。大黒様の頭につけた頭巾は上を見ないという謙虚さを、また二つの米俵は二方で満足するという欲を張らない清廉な心を示していると言われています。また内出の小槌の土は土、すなわち米をはじめとしたさまざまなものを生み出す大地を意味するのだと言われていますね。
七福神のご利益、そしてさまざまな神様の特徴などもご紹介していただいてまいりました。大黒様についてもですね、初めて知るといったものが私の中でもありましたので、とっても楽しく聞かせていただきました。さあ藤沢七福神巡り、7人の神様なんですけれども、藤沢はですね8箇所ということで、初めの方にご紹介していただきました。すべて回っていきました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。そして今ご紹介していただきましたけれども、諏訪神社近くにもですね藤沢宿交流館というのがあります。ここはどんなところなのか、清水さんせっかくなのでご紹介いただけますか。
はい、藤沢宿交流館は旧東海道藤沢宿の歴史や文化に親しむ機会を提供するともに、地域の人々と藤沢宿を訪れる人が交流できる場として2016年4月の29日に開館しました。 講演やワークショップなどのイベントが開催されておりまして、また藤沢宿の名所をビデオで見たり、昔の旅の道具の展示を見ることができます。お休み場所やきれいなトイレもありますので、ぜひお立ち寄りください。カンポのスタンプを見せると、今年の干支虎の開運手ぬぐいが300円のところ200円で購入することもできます。
ぜひ皆さんこれカンポしていただいて、素敵なその開運手ぬぐいゲットしていただきたいと思います。さあ今回はですね、藤沢七福神巡り、そして七福神巡りどういったものだよといったところをご紹介していただいてまいりましたけれども、七福神巡りをする時の注意点などがあれば清水さん教えてください。
今回ご案内した藤沢七福神巡りは1日で歩いて回るにはちょっときついかもしれません。バスを利用したり、今回放送のように3回に分けて回ったり、江ノ島と藤沢宿の2回に分けて回られても良いかと思います。七福神巡りの冊子が駅などに置いてありますので、スタンプを押せるようになっていますから、それを手にしてお回りください。観光案内所や藤沢宿交流館ではオリジナル色紙が500円で購入できます。色紙に各お寺や神社の名前が書かれていて、そこにスタンプを押すんですね。飾っておくにもなかなか素敵です。色紙の場合は看歩すると絵とつぬぐいがもらえます。歴史や文化を学ぶこともできますし、今年1年の福運を祈って回ってみてください。お友達やご家族を誘っても良いですし、一人で颯爽と駆け巡るかっこいい方もいらっしゃいますよ。
本当になんか藤沢ってやっぱり素晴らしい場所だなっていうのと、歴史が本当にあるんだなということを1ヶ月にわたってご紹介していただいてまいりました。さあおしまいにですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けて清水さんからですねメッセージいただけますでしょうか。
私たち江ノ島藤沢ガイドクラブは広報藤沢の藤沢宿交流館の欄に案内コースを掲載しています。ぜひ一度参加してみてください。藤沢宿交流館のホームページにもガイドクラブの情報が掲載されています。またオーダーメイドの観光ツアーもお一人様からご案内いたします。藤沢に長くお住まいの方でも意外と知らない地元の歴史がたくさんあるんです。遠くからご友人が来られる時などに江ノ島をガイド付きで回られてはいかがでしょうか。きっと喜ばれると思いますよ。私は全国各地に旅行に行くときはその土地のボランティアガイドをお願いするようにしています。先日も旅先でガイドさんにご案内していただき、有意義で楽しい半日を過ごすことができました。思い出深い旅行を体験できますので、ガイド付きの散策をぜひ一度お試しください。
はい、ありがとうございます。今月にわたってご協力いただきました清水さんのようにですね、一つ一つこういろんなところをご紹介していただきながら、この地元を知るというのは本当に楽しい時間になると思います。ぜひガイド付きの小旅行でもいいですしね、ぜひ皆さん訪れていただきたいと思いますし、利用していただければと思います。今月は新春藤沢七福神巡りをテーマにお届けしてきました。今月ご協力をいただきましたのは江ノ島藤沢ガイドクラブの清水さんでした。今月は本当に清水さんありがとうございました。
ありがとうございました。